皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。本日久しぶりに例のあのお時間でございます。はい、アリスさんが来ておりません。誠に申し訳ございません。いつもの、いや、あのね、今年初です。はい、今年初でございます。あ、20、早いね。フライング早いね。はい、というわけで、アリスさんが、遅刻するのは今年初ですね。いや、あの、いつ、んー、なのでね、いや、なんだって、はい、というわけで、ブレイスさんこんばんは、泉さん、HR さん、アリスさんこんばんは、待機中です。待機ありがとうございます。そして、桜さん早いね。一応、アリスさんが何時ぐらいに来るかというか、一応呼び出してみましょうか。はい、なんだったっけ、9時ぐらいにはですね、ちょっと私が送ったメッセージに反応があったので、まだいらっしゃるのかなって思ったりはするんですが、さあというわけでですね、アリスさんをちょっとお呼び出ししたいと思います。22時15分、はい、よし、とりあえず発信、効果音がうるさかったりするんで、ちょっと控えめにして、音声通話、ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポ、現在アリスさんを呼び出し中でございます。これ私が呼び出してる音なのでね、自分の携帯を見ないように気をつけていただければと思います。はい、お、こんばんは、アリスさんはすぐ来られると思います。なるほど、いい情報ありがとうございます。トリプル X さんじゃない、テトリス X さん、情報ありがとうございます。はい、よかった。それはよかった。なるほど。モーニングコールしていただいている方がいらっしゃったんですね。それは助かりますね。はい、しずいさんもこんばんは。わーこつ、ありがとうございます。そう、そんなこんなでですね、アリスさんはぼちぼち来るのかなって思ったり、おーっと、ニコニコ王国ありがとうございます。いや、私も自身でニコニコ王国入れとこうか。こういう時こそね、自分の福引きチケットを大量に使ってですね、ニコニコ王国を自作自演しとくのもありかもしれませんね。そういえばニコニコのね、なんだったっけ、あれが変わるんですよね。ニコニコ動画のその、何でしたっけ、プレミアムの価格が変わったりするんですかね。おっと、リスナーさんからのリーク情報ありがたいということでですね、ありがとうございます。さあ、そんなこんなでですね、私自身も、自作自演のニコニコ広告を入れておきたいと思います。自作自演の、ニコニコ広告、ティッと。こちらはですね、よいしょ、なんだったっけ、秘密結社、コンズにしておきましょうか。秘密結社コンズ名義でニコニコ王国ポチッとなっと。さあ、自分の来ましたね。大丈夫です。はい、自作自演の、おっと、さらにチケット、ニコニコ王国することによってさらにチケットを獲得しましたので、このチケットを使って、ニコニコ王国をさらに入れたいと思います。無限ループって怖いね。よし、これでいいや。オーライ、オッケー。はい、ニコニコ国、自分自身の、ニコニコ国をしたところで、お、当選坊主さんさん、おい、ニコニコ国ありがとうございます。さあ、そんなこんなでですね、アリスさんはぼちぼち来るらしいですね。そう、皆さん、最近いかがお過ごしでしょうか。ちなみに、今日、うちのね、めいっこちゃんの誕生日パーティーがあったんですが、まあね、うちの誕生日パーティー、私のね、妹が結構気合い入れてですね、その部屋の飾り付けをするんですけど、最近さ、まあ、ちょっとこれね、アリスさんが来てからも紹介したいんですが、お、アリスさん来た、ぴょこっと現れましたね。はい、こんばんは。もしもし、こんばんは、はい、聞こえますか。
聞こえます。
はい、アリスさんのあのぴょこぴょこが現れたので、これアリスさんがログインしたことが判明しましたので、
そう
というわけで、アリスさんのお顔も映していきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。
うん、
そう、なんでしたっけ、ログイン、記者会見の画面でですね、そう、アリスさんがログインしてくると、ぴょこぴょこが映るように、
なんと。
実はしておりまして。
なんと。
ね。というわけで、アリスさん、こんばんは。ちょっとお待ちくださいね。今、アリスさんを、画面、アリスさんの、かわいい、かわいいお姿をですね、皆様に お見せするためにですね、準備をしておりますので、今しばらくお待ちいただければと思います。
さあ、今日はオープニングトーク、です。
今日もオープニングトーク長くなるぞっていうことでですね、そう、ある意味ですね、レイヴンズナイトはオープニングトークが、本編な部分もあるのかもしれません。はい、というわけでですね、アリスさん登場いたしました。
うん、
今日は、猫耳メイド姿じゃないですか。かわいいね。
寒いからな。
寒い、
長袖着たんだ。
ああ、なるほど。はい、篠森千佳さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんはです。
さあ、というわけでですね、アリスさん登場いたしました。ちなみにですね、私、今日はね、アリスさん聞いてくださいよ。
何？
私、掛け事は、今日はね、まだ言ってないんですが、
何掛け事って、
アリスさんが何時頃登場するかっていうことで、
はい、やだな、もう。
で、一応ね、さくらさんが22時30分で、ブレイスさんが22時15分と、私言ってないのに勝手にね、掛け事が始まってですね、ブレイスさんが、一番近かったのでね。
え？
さあ、ブレイスさんが、22時15分って言ってましたから。
ああ。
さあ、ブレイスさんには何ポイントを差し上げますか？
500分図
了解でございます。ではブレイスさん一番近かったのでね、ブレイスさんには500分図をプレゼントしたいと思います。ブレイスさんは
スコップ買ってもいいんだよ、ね、
ブレイスさんの現在持ち金は、13,935 分図ですから 14,435。いいね、いいね、いいね。はい、というわけで、ルーさんもこんばんは。アリスさんが耳がカサカサ、耳が。
ごめんね。ちょっと待ってね。ちょっとどけるから、ちょっともう一回落とするよ。
はいはいはい、いいよ。
せーの。
うわー何の音
ごめんね、ビニール袋を動かした音だよ。
何の音もう、ビニール袋ガサガサ ASMR。いや、これ。もう、何でしたっけ、一時的にボリュームオフにしてた方が良かったかなとかって思いつつも、まあ。
ごめんね。
えんやで。ビニールガサガサしても、さあ、本日の、何だったっけ。本日のレイヴンズナイトの、トークテーマ、もうすでに言っちゃいましたが、さすがにうるさい。はい、というわけでですね、何だったっけ、レイヴンズナイト始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、水曜日に配信してもやでなラジオ番組でございます。メインパーソナリティ、私自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、ちょっと寒くていろいろ思考が回ってないアリス・セラフィムって、
この二人でお送りします。本日もゆっくりお楽しみください。そう、アリスさんごめん、いろいろと思考が回ってないんが、いろいろとおしっこが回ってないに聞こえてしまって、あ、ちょっとごめんなさい、 OBS が切断されて再接続中でございます。ちょっとお待ちくださいね。よ
っ、今さらっと偉いこと言ったな。
え、いやいやいや、何でしたっけ、そう、お、おし、そう、おまあ、許してください。はい、ちょっとね、多分ね、私がさらっと偉いこと言った時に、YouTube ちゃんがぐるぐるになったのでね、皆さんには聞こえてないのかなって思います。はい。皆さんには聞こえてなかったと思うんで、はい、安心していただければと思います。というわけで、ブレイスさんもニコニコくありがとうございます。いやー、助かるね。そう、そんなこんなでですね、 今日、オープニングトークでも始めたんですが、今日のお題を早速紹介していきたいと思います。その前にですね、アリスさん聞いてくださいよ。
なんだい
今日さ、うちのめいっ子ちゃんのね、誕生日パーティーがあった、誕生日パーティーをやってたんですよ。で、誕生日の飾り付けでですね、うちの妹が結構張り切ったりしてるんで、張り切ってやってるんですけど、そう、最近そのめいっ子ちゃんとかが、ハギーワギーっていうホラーのあるじゃないですか。
わかんない。
ハギーワギー。そう。ホラーゲームで、非常に人気のあるキャラクターなんですけど、何でしたっけ、もともとはね、ポッピープレイタイムっていうゲームがあるんですよね。ポッピープレイタイムっていう、ゲームに登場する、いわゆる敵キャラモンスターなんですよ。そう、敵キャラですね。で、そのね、アリスさんももしよかったらハギーワギーで検索していただければわかるんですけど、結構ね、怖いキャラなんですが、お子様にはなぜか人気があるっていうね、そうキャラクター、海外のそのホラー系に出てきそうなね。で、そのお子様、が好きなキャラクターで、飾り付けをしたらですね、誕生日なのに、ホラー、
怖い
誕生日なのにね、ホラー感満載な飾り付けになってるっていうね。
ちょっと見せてほしいな、画面で。
あ、いいですよ。だから、ちょっとね、ごめんなさい、私の写真撮る環境があれだったんでね、画面ちょっと、暗くなってますけど。
いや、今検索したけど、これ偉いね。
はい、
ちょっと。
というわけでですね、うちの飾り付けですね、ハギーワギーで飾り付けた、ハッピーバースデーの飾り付け、こんな感じで、ちょっとね、照明が暗かったんで、さらにホラー味が増してしまってるんですけどね。はい。
いや、怖いよ。
これ。これね、誕生日の飾り付けでございます。はい、椿さんこんばんは。むしゃむしゃガブガブバリバリということでですね、いやー、その撮影のね、暗さも相まって非常にね、恐ろしいシチュエーションに仕上がっておりますが、ハギーワギーのね、人形大好きなんでね、その窓のところにもいるし、地面にもいるしね、そのいっぱい風船
がいっぱいいるよ。なんかこれは、はい、ハロウィンですか。
ハロウィンじゃないですけどね。そう、こういうのが
バースデーって書いてあるけど。
そう、はい。
文字だけで、あとハロウィンだよね、これ。
そう、どうやらね、最近小学生とかお子様には、結構このハギーワギーってキャラクターが人気あるらしくてですね。
いや、怖いよ、僕はダメだ。ね。なんか、やだ。
はい、ぽいぽいさん、なんでハギーっていうことですか。そう、なんかね、子供、お子様の中では大人気なキャラクターらしくて、もともとはですね、火付け役になったのが、ある人気のね、お子様に人気の YouTuber さんがこのハギーワギーを攻略するゲームっていうかね、それが
ゲーム、
そう、ゲーム、もともとこのハギーワギーが出てくるのは、さっき説明した何だったかな、ポッピープレイタイムっていうゲームなんですよ。ホラーゲーム、ホラーゲーですね、謎解きホラーのゲームでして、で、敵キャラクターとして襲いかかってくるっていう感じの非常に恐ろしいキャラクターではあるんですが、なぜか大人気です。なぜか子供に。
いやー、なんか僕はちょっといろんな色を見るけど、なんか、はい、
そう、わかる。
なんか怖いよ。い
や、ものすごいこう恐怖をね、煽るようなキャラクターなんですけど、
これがね、口閉じてるとめっちゃ可愛いよ。どうしよう。
これがね、そう、口開けた時のこの歯がびっしり生えたこの感じ、これがね、なんか子供にとっちゃこの可愛いらしいんですよね、これが。
いくらアヒル口でもちょっとこれは。
そう、なのでね、
鼻がないね。
ね、ぽいぽいさんいらっしゃいます。で、背景が白で怖さは半減されてるから大丈夫っていうことではございますが、まあそうなんです。このね、ハギーワギーの、いろいろと、 というその誕生日やのにそのホラーな飾り付けっていうことがあった感じではございますが、まあね、そんな、ハッピーな時期でもホラーな飾り付けしてもええんやでということでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、と丸々でもええんやでで行ってみたいと思います。ええんやでです。アリスさん、
はい、
遅刻しても永遠やで。
いや本当はよくない。
ね、そう、あの思わずね、本当はよくないと突っ込みたくなるようなことでも OK でございます。まああのアリスさんもね、何でしたっけ、アリスの懺悔室でですね、そのいろいろと許して永遠やで言ってると思うんですけどね。そう、レイヴンズナイトは、レインヤで永遠やで精神でできておりますが、まあもともとねこちらに関しましては、あのすまんな永遠やでの精神っていうね、あのネットスラングなんですよ、もともとがね。
ほう、
そうで、まあこの永遠やで精神っていうこと自体は私は結構ね、あの言うたら、まあ素直にすまんなって、あの謝りつつ、やらかしてしまったらすまんなって言って、で、あの謝られた方も永遠やでって許すような、このね、その、うん、すまんな永遠やで精神ですね。まあそれからは取ってるっていう部分もあるんですよ。
なるほどなるほど。
そうそうそう。まあでもいいあれだと思いません？私このすまんな永遠やで精神はものすごい好きなんですけど。
うん、いいと思う。
そう、まああの人間ね、誰しもやらかすことはあると思うんですけど、やっちまったらごめんね、すまんな、で、あの相手は永遠やでみたいな感じのね。
なんか柔らかいよね。
そう、柔らかい、柔らかい感じでございます。そう、永遠やで精神ね、これはね私も大好きだったりするんですが、そう、2月にわらく行く予定が急遽用事ができたことにより破壊されたの、永遠やでって言ってくれっていうことで、いやーね、行けなくて残念ではございますがね、いや、わらく来なくてもええんやでとは、まあ、あんまり、いや、いつ来てもええんやで。いつ来ても、わらくにはいつ来てもええんやで。こんな感じでいいですか。はい。
うん、OK。
ね、こんな感じでですね、あの、皆さんのええんやで精神、まあ、ね、ええんやでって言いにくいこともあるかもしれませんが、いろいろとね、募集したいと思います。そう、何でしたっけ？お題を考えるのがギリギリになっても永遠やで。いや俺ね、これね、ごめんなさい、はい、昨日のね夜ギリギリまで配信やってまして、配信枠を立てたのが深夜になりました。申し訳ございません。はい、申し訳ございません。で、ご飯がなければお菓子を食べたら永遠やでみたいな。
ちょっとさ難しいかなと思うんだけど、
はい、
なんかもうちょっとこうお題的な感じでなんかないかな。
なんかないかな。そうですね。
なんか例えば失敗しちゃったこととか。
そうですね。まあ失敗しちゃったこととか、例えばさ、昨日の夜本当は夜食食べたらダメなのに夜夜食食べちゃいました。
食べても
永遠やで。
まあ懺悔室のちょっと軽い感じで。
懺悔室の軽い版みたいな感じでですね。
ぜひお願いします。
ぜひぜひいろいろとね、あると思いますんでね。そう、まあ、ご自身がですね経験して許したこととかですね、そういったいろんな経験をもとにですね、書いていただければと思います。
うんうん。
そう、何でしたっけ、私もね過去にね、某レストランというか、イベントの終わりで打ち上げでね飲み食いしてる最中にですね、まあ、テーブルの上にね、あんまり良くないんですけど、テーブルの上にスマホを置いてたんですよ。で、その時にねウェイトレスさんが、お酒とか飲み物を持ってきてですね、その飲み物をドカシャーンってやっちまったんですよ。で、私のスマホにその飲み物がダイレクトでバッシャーかかってしまってですね。
大丈夫だったんですか？
で、当然、もうスマホ直撃ですから、もうね、大慌てじゃないですか。
慌てるよ。
そう、ね、ウェイトレスさんもね、あースマホにぶっかかったみたいな感じで、あーすいませんすいませんみたいな感じになっちゃってるんですが、
わー、
ね、 普通は大当てするんでしょうけど、私のスマホは完全防水でございます。
強いな、すごく強いな。
はい、そのままあのトイレに行って、普通にあのお酒とかがちょっとついちゃってますけど、その、ね、トイレに行って洗い流してきて綺麗になりました。
強い。
はい、永遠やでっていう
ことで、それが永遠やで精神、
いやいや、これあのな、多分ね、あの私のスマホだから大丈夫だったと思います。某フフフフォンとかねとかだったら、まあ、今でこそ生活防水って言ってますけどね、その昔の防水がついてなかった時代のフフフォンとかだったらもう大変なことになってたかもしれませんけどね。
いやーすごいな。
そうなのでね、永遠やでね、そのウェイトレスさんはなんだったっけ、大変なことにならずに済んだっていうことはあったりはするんですけど、でも あれでも実際どうなんでしょうね、もしそのそれでスマートフォンを壊してしまったとかになったら、まあ衣類とかだったらほら、あのよくそのなんでしたっけ、なんだ、クリーニング代払うみたいな感じのことはよくありますけど、ね、そういったのはどういう扱いになるのかっていうところもちょっと怖いっちゃ怖いですよね。そう、あの壊れるだけならいいんですけど、その間のね、そのスマートフォンが使えない回の、まあ、車でいう台車的な部分かな、そういったのも多分おそらく用意しないといけないんでしょうけど、なのでね、まあちょっと私自身は全然問題なかったんですけど、そういったことが出た時ってどうなるのかなっていうのがちょっと怖い部分ありますよね。
うん、怖いよ。
まあそんなこと
なんか人によるだろうけど。
そうですよね。
そのね、かけた人によるけどね。
はい、はい、はいはいはいはい。
ちょっとやばい人にかかってなくてよかったね。
ほ、ちなみに、コメントでどうやら腰爪のチャットが画面に反映されてないらしい。え、そうなんですか？
ん？ん？
映ってる今のこのどうやら腰爪のチャットが画面に反映されてないっていう泉さんのチャ、コメントは、画面に映ってるんですけど、ここに映ってるんですけど、どれが反映されてないんだろう、
どれだろう、
どれだろう。うん、ちなみにあのチャットの部分なんですが、いわゆる、トップチャットってやつに設定してたら、YouTube の、画面では反映されないってケースがございますので、まあ、そこを普通のチャットってやつにですね、してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、まあ、どうやら泉さんのコメントは反映されてるっぽいんですが、なんか URL とか載っけると弾かれたりするっていうケースもありますが、そう、 うちの、ね、チャンネルは基本的に何でしたっけ、昔あのエロ URL を連続投稿するような嵐とか以外はあのブロックとかは一切していないんで、うん、ですです、そういったものかなとは思いますけどね。はい、というわけでですね、今日も始めていきましょう、レイブンズナイト、本日のお題、永遠やで精神、皆さんですね、何ぞ何ぞ投稿お待ちしております。レイブンズナイト調べたら出てくるレイブンズナイト掲示板っていうところに書いていただくのも OK ですし、こちらの配信 YouTube ニコニコ生放送ツイキャスで行っておりますので、それらのどのサイトでも OK です。コメントしていただければですね、後半のお題のコーナーで拾えると思いますので、ぜひよろしくお願いさあ、
うん、
というわけで、オープニングトークも終わったところでですね、本日のお題の投稿お待ちしておりますよ、今日も最後までお付き合いぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくです。
RNN ヘッドライン。はい、お、レイブンズナイトの、あれいただきまして、 ご賞はいただきましてありがとうございます。レイブンズナイト、
はい、
RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーではですね、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかをですね皆様に紹介していきながら、我々が何をして過ごしてたかとかそのあたりをねチラチラチラっと紹介していくようなそんなコーナーになっております。よろしくお願いいたします。さあというわけでですねアリスさん、まず1個目いってみたいと思いますが、はい、テロップはございません。テロップはございません。レイモンズナイトチャンネル登録者数555人いきました。イエーイ、
おめでとうございます。
555人です。
すごいすごいすごい。
ちょっと待って、550、ちょっとね、なんだったっけ、何人記念とか全然やってなくて、一気に一気ほんま
確かにやってない、
ね、何人記念とか全然やってないんですよ。これやばいなって思ってですね、はい、今は何人なのでしょう。多分ね、減ったり増えたり減ったりするんでね、減ってることを祈りつつ
減ってること
を祈りつつですね、はい、現在のチャンネル登録者数555人っていうことではございますが、これね、何でしたっけ、そう、減ってたら555人記念をやらなくてまだ許されるかも、永遠やで許されるかもしれませんが
そんな
ね、
いい加減何かでも記念枠をやらないとダメだ。
記念枠もやらないといけないですし、そのやろうとしてる、企画があってですね、サムネだけ作ってほったらかしになってるやつがあるんですよ。
やろうやろう詐欺になっちゃう。
やろうやろう詐欺になってしまうんでね、ちょっとやらないといけなかったりするんですが、そう、今年はね、そういったものもどんどん消化していきたいと思います。555人、イエーイ、おめでとうございます。皆様のおかげでですね、はい、まあ、さっさと、収益化とかの申請もして、でもね、なんだろう、収益化しても、いわゆる動画を再生する前に広告が出るやつあるじゃないですか。
あ
れはね、外しとこうかなって個人的には思います。
あれって外せるの？
外せるはずです。確か設定とかね、広告流れたり流れなかったり、
知らなかったよ。
まあ、あの辺はね、ちょっとね、YouTube 君の設定がどうなるかは分かんないですけど、まあ、あんまりね、なので収益化って言っても基本的にはうちはね、そういった、営利目的で YouTube の配信とかをしてるわけではございませんのでね、ぽいぽいさんもありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。
ありがとうございます、
なんかとりあえず一応収益化申請してみようかなって思ったりしております。はい、
うわ、なんか緊張するな。
まあ、そのためにはいろいろと準備をしないといけないっていうのもあるんですけどね。何、でしたっけ、健全な番組じゃなかったらダメですから、YouTube 君に怒られるようなことが、今後できなくなってしまいますんでね、気をつけていかないといけないわけではございますが、はい、まあ、今のところ YouTube 君には怒られてないんですけどね。さあ、というわけでですね、気になる、ニュースヘッドライン、紹介したいと思います。まずはですね、ゲームに関する、ニュースヘッドラインでございます。はい、まず一つ目、じゃじゃん、こちら。はい、これね、すでにご存知かどうかは分かんないですけど、はい、物騒すぎるポケモンと言われている、パルワールドってゲームがですね、はい、
パルワールド
ってゲームがですね、2024年9月19日17時にアーリーアクセスが開始されるそうです。パルワールド、そう、すでにあーって反応されてると思いますが、そう、これね、キャラクターは、非常に可愛らしい、まあ、ポケモン風のキャラクターではあるんですが、ポケモンじゃないんです。そう、物騒すぎるポケモンって言われてる、ゲームでございまして、
パルワールド、パルです、
パルです。そう、パルワールドっていうのはですね、ゲーム内で登場するパルっていう生物ですね。そう、これが一応ね、ポケモン風っぽい可愛らしいデザインなんですが、
ちょっとこれもうピカチュウ顔悪いよ。
ね、そんな、ポケモンシリーズとは大きな差としてですね、物騒さが結構挙げられるみたいな感じのね、はい、パルワールド、
ちょっとこれ大丈夫なの？
いや、何でしたっけ、ポケモンとのデザインは、その辺は多分気を使ってやってると思うんで、ね。
そうなの？これ気を使ってるの？これが。なんかあれだよ、はい、トトロとピカチュウが融合してさらに悪人面になった感じ。
なんだ、そうそうそう、そんなキャラも、いらっしゃったりしますけど、まあ、ちょっとね、いや、
完全に口がトトロでしょ。
なんとさあ、まあそんな感じなんですけど、このパルなんですが、
うん、
アリスさん、
はい、
そう、ポケモンって言ったらさ、
うん、
ポケモンを捕まえようと思ったら、ポケモン同士で戦って、体力を減らして、そのモンスターボール投げるじゃないですか。
うん。
まあ、その辺は基本的には一緒なんですが、
うんうん。
アリスさん、アークってプレイしたことあります？はい、したことありますよね。アークサバイバルエボルブドっていう、恐竜のやつね。そう、あれを捕まえようと思ったら、その、コンボとかで殴ったり、巻き弓とかで眠らせて餌を与えてってやってたじゃないですか。
おう。
そう。なのでね、このパルワールドなんかも、モンスター、パルを捕まえようとするなら、
うん。
暴力で相手のヒットポイントを減らしてですね。
ねじ伏せる。
ね。ね、モンスターボール、モンスターボールじゃないですね。
やばい。
捕獲するボールを投げてですね、捕まえるっていう、そんな感じの、ゲームになっておりまして、まあ、これね、すでにですね、いろんな配信者様の方に先行でプレイされてる、先行でね、プレイ動画を上げてもらったりしてるらしいんですが、これがね、ちょっとね、何でしたっけ、随分と面白そうなんですよ。なのでね、これちょっとね、やってみようかなって思っているんです、パルワールド。
マジですか。
はい、アリスさんもご一緒にどうですか、パルワールド。
あるぞ。何、パソコン？
パソコンです。
すっごい悩むね、これ。だってなんか、僕的にはあんまり可愛くないと。
はい、いやいや、可愛いキャラもいるかもしれないじゃないですか。
知れないの？なんかすごい望み薄なんですけど。
マジですか。そう、これ一応ね、最大32人まで、協力プレイとかもできるみたいでございまして、
それならいい感じが。
そうそうそうそうそ
う。うん、協力プレイがありならなんかいい感じが。
なのでね、これね、実を言うとですね、クラフトピアを開発してるポケットペアさんが開発してるゲームなんですよ。
ポケットペア？
うん、ポケットペアっていう何でしたっけ？我々ほらクラフトピアやってたじゃないですか。
うん。
あれを開発してるゲームの作品でございます。会社の作品でございます。そう、まあ、クラフトピアもね、ちょっといろいろと、危険が危ない、ね、のがあったんですけど、まあ、今作もね、結構ファルワールド、マイクラプラスポケモンプラスアークみたいな感じの、そんなノリです。そう、これお金かかるんかなっていうことではございますが、おそらくね、買い切りだと思います。うん、おそらく何でしたっけ、アーリーアクセスなので、まあ、製品版が発売されるよりはちょっと安めの金額で購入できるかなって。まあ多分ね、発売開始した時はちょっとだけセール期間もあるかもしれないんで。
お
ー。ちょっとね、これなんか何でしたっけ、場合によっては今期派遣取れるのではないかみたいな感じのね。
そうなの？
っていう噂もあるゲームらしいです。で、まあ、すでに、有名配信者さんとかには、まあ、先行プレイみたいな形で、いわゆるその、企業さんの VTuber さんとかにもね、先行プレイとかやってもらってるらしくて、まあ、評価は上々でございます。非常に評価はいいんで、
うん、
これはね、ちょっと私も、やってみたいなって思ってる感じでございます。
なるほどです。
はい。まあちょっとね、私も今やってるプレイしてるゲームがいっぱいあるんで、まあ、発売して直後ねやれるかどうかは微妙かもしれませんが、まあこれちょっとね、どっかのタイミングでやろうかなって思っておりますんでね、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、もう一つですね、これね、 これね、今日のお題にしようかめっちゃ悩んだんですけど。
何でしょう。
はい、アリスさん。
はい。
子供の頃にさ、
うん、
先生のことをこうお母さんって呼び間違えたりとかしたことありませんか？
塾の先生を一回だけ、
はい
はい、おばさんって言っちゃったことあります。
おばさん、それはそれは。はい、まあ、これね、最近話題になってるやつなんですが、
何でしょう。
小4の娘がですね、うん、母親のことを呼び間違えたらしいんです。
あ、うん、
そう、逆にその、まあ、先生のことをお母さんと呼び間違えるってことはあるんですけど、逆に自分の母親のことを、
うん、
ある単語で間違えてしまったんですが、その単語がですね、そう、その呼び方があまりにもそのデジタルネイティブすぎる間違い方ということでですね。
ちょっと待って、はい、デジタルネイティブ？
はい。
つまりマザーで、
はい、
デジタル？マザーツー。
いや ね、そう、先生をお母さんって呼んでしまうことはよくあるんですけどね、うん、小4の娘が自分の母親に〇〇って話しかけたらしいです。これね、
自分の母親に、
はい、ついつい、
ついつい、
まあ、そう、何でしたっけ、まあなんだろう、あるかもしれないみたいな。
なんだろう、すごい気になるけど、
まあ、あるかもしれない。
お母さんに対して、
だからお母さんとは全く関係ない単語ですね、ぶっちゃけると。はい、
先生だから、
はい、
なんだろう、スネープ先生じゃないし。
ヒントは、ものすごいデジタルというか、まあ、何でしたっけ、我々もすごいお世話になってるやつです。
お世話になって
る、我々もすごくお世話になってますね。さあ、皆さんも、お、バジトンプーさん、ヘイシリー、あ、惜しいね、惜しいね。
アレクサ、
アレクサ、あー、惜しいね、違うね。
アレクサとシリとなんだっけ、あと陽明衆、
陽明衆、いや、まあ、確かに陽明衆いたな、陽明衆いましたね、確かに。
あとなんだろう、うん、あとなんかあったっけ、なんかもう一個あったよね。
そう、あ、もう答え出ちゃいましたね。
何、
バジトンプーさん、ありがとうございます。そう、お母さんにねえグーグルって言っちゃったらしいです。
いや、グーグルはないよ。
ね。
いや、
まあ、こちらはですね、いい、そう、OK グーグル、OK グーグルのね。
OK グーグルか。
ねえ、グーグルって呼んでしまったらしいんですが。
ちょっとそれは。
そう、これに関しましては、娘さんがお母さんを呼ぼうとして、ねえ、グーグルって呼んでしまったのは何でしょうかっていうことなんですが、まあ、こちらはですね、普段からわからないことがあったら、スマートスピーカーに聞いてごらんと娘に言っているので、高頻度でねえ、グーグルって言ってるのは知っていましたと。気軽に話しかけるのもあって、いつも、つい親にも同じように話しかけてしまったのかなと思います。はい。まあ、何でしたっけ、本人もね、すぐに間違いに気づいたよってですね、笑ってたりとかですね、そのお母さんの方はね、今後思春期に入っても AI スピーカー相手のように気軽に話しかけてくれたらいいなって言ってたらしいですね。
うん、なんていいお話になったんだ。
ねえ、ご友人、うん、お母さん、ご友人、いやー、ご友人って喋ったら、
ご友人、
ご友人はね、何でしたっけ、アーマードコアの、スラングですね。ご友人。
ご友人ってどういう意味？
うん、あなたのことをご友人って呼ぶんですよ。そう。あなたのことをご友人っていうキャラがいらっしゃるんですよ。
なるほど。
そう。ね、オーネスト・ブルートゥっていうキャラなんですけどね。
ちょっと待って、何？
ブルートゥ。オーネスト・ブルートゥっていう
巻き舌？う
ーん、さあね、そう、主人公がやってきたら、新しいご友人、さあ楽しみましょうって言ってね、 スロースロークイッククイックスロー言う人です。
あ、分かった、なんかこの間それ聞いたね。
そうそうそうそうそう、ね、まあでも、何でしたっけ、お母さんもね、 ご友人って言われたら素敵だと返さなければね、はい、まあ、ちなみにこのね、ブルーツさんはゲームの作品内でもエアちゃんに、エアちゃんってね、ヒロインの子に様子のおかしい人ですってね言われるっていうね、そう、何でしたっけ、で戦闘中もね変なこと言うからね、私はなんだか混乱してきました、静かにさせてもらえると助かりますみたいな感じのね辛辣なセリフが送られるっていうね、完全にな
んか AI っぽい、
ね、完全にこのね、ご友人っていうか、まあ、ブルートさんは完全にネタ枠ではございますけどね、そう、そんな感じでもうねっとりとねっとりと、まあ、そんな感じの狂人の類の、
いやねっとりって、
ね、ポイポイさんが 母のセリフでレイブン仕事の時間よって、ね、完全にね、その家族はフロム脳に侵されてるのではないかなって思いますけどね、
ま
あ、でもそういうね、話題が結構そのツイッターでも話題になってまして、アーマードコアプレイしてるっていうね、セリフというか掛け合いというかね、
うん、
よいしょ、なんだったっけな、そう、上司とね、部下との掛け合いみたいなねのがあってですね、
うん、
はい、上司がそのアーマードコアやってるっていう質問に対して部下がやってませんって、上司がそっか、あ、帰るまでにこの仕事やっておいてねっていう上司のセリフに対して部下がね、うん、仕事を増やすんじゃねえ殺すぞってこれアーマードコアのゲーム内のセリフなんですけどね、上司がアーマードコアやってるって部下やってません、上司がなら単なる暴言だよっていうねツッコミが入るっていう、はい、このアーマードコアやってるっていうね、スラングというか、
うん、
この上司とその部下とのやり取りみたいなね、
うんうん、お決まりのがある、
ね、お決まり文句というかね、だから何でしたっけあったってね、父が戦友母の尻に敷かれないように気をつけろよねえ、そう、でも面白いのがですね、よいしょ、そう、去年の話なんですけどね、夢女子が選ぶ2023年の100人っていうことで、そう、夢女、ツイッターユーザーの夢女子の方にですね、何でしたっけ、私はこの人っていうことでアンケートが昔行われたんですよ。
夢女子って何？
夢見がちな女子にされてしまうときめく相手を選ぶって言ったらいいかな。夢女子っていう自体は、うん、その何でしたっけ、そう、その作中のキャラクターと、まあ、婚姻になってこの恋愛関係を築いたりする展開を楽しむ女性っていうことで、そう、乙女ゲーって言ったらいいんかな、乙女ゲーのプレイヤーみたいな感覚で言ったらいいんかな、その夢女子って。
なるほど。
そうそうそう。で、まあ、当然ね、何でしたっけ、そういう目的でなくても、夢女子にさせてくれるキャラクターっていうのはやっぱいっぱいいるんですよ。
うん。
そう。まあ、当然何でしたっけ、そのアリスさんもご存知だと思いますが、第2位なんかでは呪術廻戦の五条さんがいたりとか、
うんうん、
第1位はポケットモンスタースカーレット・バイオレットのチリっていうキャラクターらしいんですが、ちょっと私もこれは、うん、あんまり知らないんですけどね、
うん、チリ
チリで、何でしたっけ、まあ2位3位は呪術廻戦のキャラが占めておりますね。
うん、
3位はゲトウさん、ゲトウスグルさんかな、
うん、
で、まあ、で4位が、 4位はポケットモンスタースカーレットバイオレットで、スグリっていうキャラクターですね。そうで、5位が、刀剣乱舞オンラインからヘシキリヘシキリハセセベシヘシキリハセベかヘシキリハセベですです。
また新しい言葉を作りよって。
でも、まあ、ここまではいわゆるそのビジュアルも全てあるキャラクターじゃないですか。言ったら、うん、ビジュアルもあってね、キャラクター性もしっかりしてるんですが、うん、なぜか第6位にアーマードコアからラスティっていうキャラクターがランクインしてまして、
うん、
このラスティってキャラは声だけなんですよ。声だ、キャラクター像一切ないんです。
すごいね。
そう、キャラクター像一切なくて声だけで、まあ当然期待には乗ってるんですけどね、
うん、
そう、明確なキャラクタービジュアルは存在してないんですが、まあ、これはね、正直このラスティさん、何でしたっけ、女性のみならず男性までもが夢女子になってしまうっていうね。
どういうこと？
いや、なんだろう、男の子が、いや、何せかっこいいんですよ。
かっこいいのか。
何せ
かっこいいんですよ。男がかっこいいって思うのはいいキャラだね。
そう。で、女性からしたらもう当然ね、もうなんだろう、もうセリフだけでさ、お姫様抱っこされてる気分になるらしいんですよね。
いや、もう重症だ。
そう。で、男性からしたらね、いわゆる男の子が、やりたいこと全部やりよるんですよ、こいつ。
うん。
男の子がやりたいこと全部やりよるんですよ。
お
ー。そう。ね、登場シーンから何から何までね、これまたね、うん。そう、まあ、俺もね、ちょっと夢女子になるまではいかなかったですけど、いやー、すごいです。なんだろう、かっけーって思いました。俺もとてもね、かっけーと思った、夢女子ちょっと待って、なんでこの話に吹っ飛んだどっから吹っ飛んだ。そんなわけでポイポイさんもね、まあ、ラスティは素敵だっていうことでですね、確かにかっこいいけど、まあ、夢女子ね、コンテスト、夢女子コンテストというか夢女子ランキングに入ってる、アーマードコアのビジュアルもないキャラが入るっていうね、素晴らしい時代になったのではないかなって思います、
うん、
さあそんなわけでですね、RNN ヘッドの今この辺にしておきましょう。皆さんも、お母さんのことを OK Google とか Hey Siri とかって間違えて呼ばないように気をつけてください、RNN ヘッドラインでした。さてと、アリスさん、
はい、
今日はあれ来てるかな、一応掲示板まだ見てないんですけど、場合によっては懺悔室、懺悔が来てたりすると懺悔室も行ってみたいなって思ったりするんですが、特に今日はなさそうですね、はい、
うん、
というわけでですね、前回もちらっとやった、
うんうん、
これね、何だったっけ、今度お題にしようかなとかって思ってるんですけどね、
何でしょう、
今更だけど MC2 人に質問あるみたいな感じのね、これ
そうだね。なんか、ちょこちょこしたコーナー。
ちょこちょこしたコーナーっていうのはね。あともう一つ。何でしたっけ、うん、ニュースで一個あったんですけど、そうはならんやろっていう事故現場に遭遇してしまいまして。
見たよ。
見ましたか、ね、見ましたか、アリスさん。
あれは何、HR さんがニュースじゃなくて、
俺、これ運転してる。
よく見つけたね。
いや、俺が運転してた時の、何でしたっけ、あれです、 俺が運転してた時の
ドライブレコーダー
でございます。
映ってた。
そうそうそうそうそうそうそうそう、あの
あれって思って見直したら、はい、ってなった。
そう、出勤中にね、そのドライブレコーダーで見つけた。
車で行ってるの。
そうそうそうそうそうそうそう、それなんですけど、ちょっとね、うん、その皆さんにもこれよかったら
見て
もらおうかな。ちょっとあの動画で見せることはできないですけど、
何
です
か
画像でこのシーンでいいかな。
僕もさ、
はい、
動画でもらったけどさ、
はい、
何がと思ってさ、止めて拡大したらえってなった。
そうですね、ちょっと待ってくださいね。これちょっといろいろと映っちゃいけないものが映ったりしてるんで、ちょっとだけ切り抜いて動画、
画像に、
そうよいしょですね。そう、車がひっくり返ったとかではなく、まあ、ひっくり返ってるんですが、いや、あまりにもね、そうはならんやろみたいな感じのね、
どういう経緯、
ひっくり返り方だったんですけどね、
経緯でそうなったのかが分かんない。
そうなのでね、ちょっとお待ちくださいね。今その画像をちょっと切り抜きというかあれしております。トリミングしております。
どっかで情報出てないのかな。
いやー、どうなんでしょうね。どうなんだろう、出てるのかな。うん、ちょっとその辺は私も把握してないんですが、
うん、
ね、車がね、あの横転するっていうことはよくあるんですが、そう、横転するってレベルではよくあるんですが、そのナンバーとかが映ってたら困るんでね。
ああ、そっか。
そうちょっとだけトリミングして、ナンバーのところだけはちょっと黒塗りにしようか。よしほいほい、これでよいしょ。まあ、ドライブレコーダーで偶然拾った、画像ではございますが、よいしょ。あ、ちょっと待って、これを、よっ、違う、なんだこれ、ほい、ナンバーをちょっととりあえず黒塗りで隠して、よいしょ。これ、トリミング。これね、実際に私、映像でですね、見つけてきたというか、あれしたんですが、うん、偶然というか、よいしょ。
遭遇しちゃった
わけではございますが、これちょっと見てください。ドン、映ってない。ドンということでですね、俺消しとこうか。はい。そう、これね、上下逆さまにひっくり返ってるんです。
まか不思議すぎ。
まか不思議。どうぶつかったらこうなるのかっていうのがね。
うん。
ね、ちょっとまか不思議な、状況ではございますが、はい。どの車がぶち当てですね、そうはならんやろって一瞬合成に見えるはいみたいなこれちょっともうもっと拡大してみましょうかね。これはい、このねそうはならんやろっていうね、はい、こんな感じの、これあのドライブレコーダーでたまたま映ってた、あの通勤途中にね、そのドライブレコーダーで映ってたやつをちょっとね、あの切り抜いたやつではございますけど、もうどう、本当にね、どうしてこうなったって感じでございます。
すごいよね、これ。
これね、不思議現象でございましたよ。これどうひっくり返ったんでしょうね。これあの左側通行でしょ？
横倒しじゃないよね。
うん、横倒しじゃないです。で、
横に、縦じゃなくて横に転がって、
はい。
いや、だって真ん中でひっくり返っちゃってたら横はちょっと
な、で別にあの側面とかはダメージ食らってなさそうなんですよね。でんぐり返しが下手な軽トラとその被害を受けた。いや、これね、軽トラじゃなくて、なんだろう、軽自動車、普通の軽自動車っぽく急ハンドル切って転がった。あーと、これね、 どうしてこうなったっていうね、左側通行ですから、この白い車、これひっくり返ってるの、手前側が後ろなんですよね。なので向こうから来てて、ひっくり返った？向こうからこっちに走ってて、でもあれでもそれだったらおかしいよね。でこっちから向こうだったら左側通行やから横転してくるって回らないとこうはならないですよね。
器用だよ。
めちゃめちゃ器用にひっくり返っててですね、これね。
いやーなんかすごいよね、
はい、ね、不思議な、
車でもこんな技ができる。
いやいやいやいやいや、どうして、マジでどうしてこうなったって感じではございますけど、
こんな技ができるんだ。
はい、まあこういうね、通勤途中のワンシーンがございました。別にめっちゃ速度を出すような道でもないですし、不思議現象でございます。はい、一応ね、2車線の大通りで、一応手前側左からのね、道が、合流というか、道があったりはしたんですが、どっからこう来てこうなったんだろうね、これ、ほんと。はい。私はもう遭遇したのは、事故だったので、もう正直わかんなかったんですけどね。はい。まあ、こういうね、事故現場、まあ、どうやらですね、運転手さんとかは、どちらも問題はなさそうだったらしいですけどね。まあ、ムチ打ちとかそんなのは知らないですよ、そういうのは知らないですけど、車自体はぐしゃってはなってなかったんで、
まあ、事情聴取しとってるみたいだから、それぐらい元気ではあるっぽいんだけど、
まあ、救急車とかはどうやら来てたらしいですけど、
あ、そうだ、
まあ、でも実際に運ばれたかどうかまでは分かんなかったですけどね、まあ、そういう、ことがありました。これまたね、そう、大変な、どうしてマジでどうしてこうなったみたいな感じのワンシーンではございましたが、さあ、というわけでですね、前半のお題の子、
思い出しちゃった。
何思い出しました、アリスさん。
MC をやって、はい、放送中にというわけでを言っちゃダメだ縛りをやったことがあったんだ、思い出した。
ああ、なるほど、
そうだそうだ、何の言葉をね縛ってたのかずっと思い出せなかったけど、それだ。というわけで、
なるほど、なるほども使っちゃダメパターン、
難しいよ、なるほどは。
そういえばアリスさん、
はい、
あ、まあいっか、
何、
いや、そう、どこかは言いませんが、
あ、はい、
なんか某有名なスマホの配信者、スマホの、
はい、
何でしたっけ、配信サイトの、公式さんから、はい、なんだ、そこの公式ライバーになってくれませんかみたいなのが来ました。
エチオさんに、
はい、
すげえ。
いや、これどうなんだろうっていうのをちょっと思ってですね、アリスさんにも相談しようかなって思ってですね、まあでも怪しいところじゃなくて、いわゆるツイッターの黄色のあれがついてるところから、黄色マーク、そう、
後で教えてください。
はい、これね、ちょっとひょっとしたら、まだ重大発表になるかもしれませんので、
やばいな。
そう、なんかね、某スマホの有名な配信アプリの会社さんからどこから来たんっていうことではございますが、
あ、でもね、
はい、
なんか今やたらとね、
はい、
広告がうるさいのが愛がつくところ。
愛がつくところ、あ、うん、違うな、数字がつくところですね。
数字、
そう、数字がつくところです。
え、時計の？
え、時計ってどういうこと？
あ、違うか。
何でしたっけ？アリスさん12ですけど、それにちょっと近い数字がついた。
いや、やっぱりそうなの？
ライブのところから。
おやつ的な？
おやつは2時間後かな？多分。
あ、そうなんだ。
おやつは13時、15時ですよね。
うん。
15時の2時間後のところかなみたいなね。ナムコプロじゃないです。ナムコプロじゃないです。 アリスさんにはあの、コチャで送りますがここです、
はい、うん、あー
あーってね、
これはあの、はい、結構あの若い女の子たちを集めている感じです
らしいですね。
なのにすごいですね。 HR さんもしかして女の子と間違えない？
ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待て待て、
やばいな、 HR さんそんなところまで随分と手広くなってしまったな。
いやちょっと待って、俺思ったんですけど、あの、はい、これひょっとして今ほらあの X にさ、
うん、
一番上にその立花桜花ちゃん の, あの髪型を対応さ担当させていただきましたみたいなことを載せてるんで、うん、いやでもあれだわ、プロフィール画像とか男だねこれ本当。
もしかして、
はい、
アバター作ってくれませんか的な。
あ、そっちだったらそっちでもいいんですけどね、うん、そっちならそれでもいいんでしょうけど、まあまあまあとりあえず、
でも
まあ
でもやっぱりね、放送者だからやっぱ放送なんだろうな。
そうそうそうそうそうそうそう、あの一応何でしたっけ、
すごい、
そう公式配信者として
アリスも混ぜろやって
っていう、まあちょっとね、あの担当者の方に一度連絡を取ってみようかなと思いますので、まあちょっと、うん、あの続報に関しましてはまあね、オフレコでよろしくお願いします。はい、
はい、
そんなこんなでですね、前半戦のレイブンズナイトのコーナーでございました。さあというわけでジングルを流しておきましょう。ジングル、皆さんもよかったら一緒にレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。
レイブンズナイト
RNN ヘッドラインじゃない、
え
お題のコーナー、
そうだ
今日ダメだな、うん、ダメですね。というわけでレイブンズナイトコールありがとうございます。ぽいぽいさん、レイブンズナイト、 XX さんもレイブンズナイト、さくらさんもレイブンズナイトありがとうございます。ブレスさん、レイブンズナイトありがとうございます。NN さん、レイブンズナイトありがとうございます。あ、NN さんいらっしゃいませ、こんばんは。ぽいぽいさん、 RNN ヘッドラインテイク2ということです。
テイク2、
本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、〇〇でもええんやんで、間違えてもええんやで、コーナーの故障間違えてもええんやでっていうことでですね、はい、皆様、ええんやでと許したこと、まあ、アリスの懺悔室なんかでですね許されることも多いとは思いますが、自分もええんやでと思うことぜひぜひ教えてください。はい、レイウスさん初見、ありがとうございます。昨日は音響設定助かった、ありがとう、ええんやで
ええんやでアリス言ってないのに
ね、ちょっとね、レイウスさんがどうやら音響トラブル昨日ありまして、深夜私寝ぼけなまこでですね、ものすごい眠そうな口調でお付き合いしておりました、すいません本当に、まあ、そんなこんなですね、そう音響トラブルを、まあまあまあ、なんかディスコードの、ね、不具合っぽいものだったんですけどね、 そんな感じでですね、今週のお題は〇〇でも永遠やってって言ってみたいと思います。そう、お題を考えるのがギリギリになっても永遠やで、ご飯がなければお菓子食べても永遠やで、アリスさん遅刻しても
お題がなくたって1時間2時間軽く過ごしたって永遠やで、
お題がなくてもね我々、頑張ったら1時間2時間とか普通に喋ったりしていたりするんですが、まあ、その辺はね気にしないで、ね、555人記念まだやらなくてもやで
いつやるんだろう。
はい、そんなわけでですね、皆さんの、やでをこう募集したいと思います。
やで募集ってなんか面白い、
やでを募集、いや意外とね、そう意外とね、 やっちまうことがあるんですが、そう、うん、最近さ、私がそのプレイしているエスケープフロムタルコフってゲームなんですが、
うん、
味方を撃ったら殺しちゃうんで、味方殺してしまうんですよね、うん、コロコロしちゃうんですよね、
うん、
ただなんでしたっけ、よくあるそのゲームとかによくあるその味方だとほら頭の上にマーカーがついてたりすることあるじゃないですか、
うん、
プレイヤー名とか、ああいうのも一切ないんで、
うん、
味方撃っちゃうことはまあまあまああるんですよ、よっぽど、まあ、
そうだよね、
そう
それは仕方がない。
でさらに味方撃っちゃってコロコロしたら、持ってる装備は全ロスするんですよね、持って帰れないですから。まあでもそれでもね、永遠やでとこう許される配信者でありたい。いやほんまにすいませんほんまにすいません、はい、
永遠やで
っていうことでですね、そう、まあ、そんなこんなでですね、何でしたっけ、まあ、事故は起こるさっていうことでですね、フレンドリーファイヤーしてもええんやで、ただしつけ者てめえはダメだ、はい、
つけ者、
ぽいぽいさんがレイウスさんとね、この何でしたっけ、チャットルームで、遭遇した感じではございますけど、レイブンズナイトチャットルームはリスナーさん同士で会話してもええんやで、そう、そんな感じでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、そのいろんなええんやでをですね、募集したいと思いますんでね、アリスさんなんかあるええんやで精神、
ね、
うん、
僕の飼っているインコなんだけど、
はいはいはいはいはい、
白い方がね、はい、ほのちゃんがね、
はい、
僕の手にのと皮膚をね、
はい、
0.5 ミリぐらいかじるんですよ。
痛い、めちゃめちゃ痛い、
それでプチンってやって、
めちゃめちゃ痛い、
もぐもぐもぐもぐってやってるんですよ。
アリスさん食べられてますじゃないの、
アリスを食べてもええやで。
ちょっと待って、アリスさん、
はい、
そこだけ切り抜いたら大変なことになりますよ、アリスさん。
なんで、
いや
カニボリズム的な、
いや私を食べて的な、
いやちょっと待って、
はい、欲
しいよそれ、
そのバレンタインデーとかによくありがちな。
分数減らすぞ。
すいません。
もう。
ね。
あとね。
うん、
あとね。
はい。
仕事場でね。
はい。
今日、久しぶりに。
ほうほうほう。
僕を井上ちっこさん扱いするお客さんが来たんですよ。
ほう。
今年入って。今年挨拶初めてだよねって言われて、
はい、アリスさんファンのお客さんですよね。
アリスさんファンっていうか、よく声優の話を
声優談義する、はい、
でアリスが井上貴子さんの声真似するっていうのを知って、
はいはいはい、
もう貴子さんはもうボケボケだからなとかね、
はいはいはいはい、はい、
アリスの名前が貴子さんになってて、そんな、
なんとなんとなんと
アリスのことを貴子さんって呼んでもええんやで、
ええんやで、キッコさん、
わーい、
いやキッコさん、
井上キッコ、なんか17歳です、
何でしたっけ、アッコさんみたいに聞こ
え
る、はい、というわけでぽいぽいさんがね、変態おじさんが食べちゃうかもよ、あかんって、それはえんやで言われへんな、さすがにね、
あ、言えなかった、
えんやで言われなかった、
アリスの懺悔室なんで何でも許さなきゃいけないのに、
うーん、懺悔室でも500分ず減らすだけで許せないことがあるかもしれません、はい、
なるほど、
ね、というわけで、永遠やで精神、ちょっと来ている投稿のやつも読んでいきたいと思います。 F マロさんからいただいております。〇〇でも永遠やでと言いますと、風貌の関係でいろんな経験をしてきたことから笑いの話の一つになっているものが多々ありますが、その中で思い出に残る〇〇でも永遠やでと言いますと、共栄スクミズが劣化し買い替えに行った時、売り場の店員さんから、お客様大変申し上げにくいのですが、子供用の身長刻みの方がいいと思いますよと背伸びした子供と認識されるあ、でもこれありそうですよね、小柄な人とかでですね、その M サイズとか L サイズとかがよりもね、うん、あの身長刻みの方がちょうどいいみたいなことを普通に
思い出しちゃったんだけど、
はいはい、
ニュースでね、
はい、
あのね、世界一小さな女性がいるの。
ほうほうほうほう。
世界一小さい女性。
ほう。
すごい本当になんかお人形さん、これちょっと検索してください。
世界一小さい女性。はあ、はあはあはあ、
うん、確かね、28歳だったかな。
はあ。ギネスに記録されてるやつですね。
もうね、動画見るとなんかわかんないけど感動しちゃった。
もうこちらでもあのあれですよね、その身長が伸びなくなるね、あの体質らしいですね。で、身長は58センチ、ちっちゃ。
うん。
ね。まあ、はあ。まあでも脳の中は成長してるんで普通に喋ったりとかそういったんで、うわあ。
だから、はい、この姿で街に歩いたりとかするともう。本当にお人形が歩いてるような感じ。
はあ、はあはあはあはあはあはあはあ。
めちゃくちゃ顔。
はあ。まあ、
多分色すっごい黒とかあったと思うんですけど。
ね、確かにね。
うん。
そう、いろいろと。
もうね、写真とか見るとあの学生さんの時なんかね、はい。
そう、学生さんと並んでる写真とかね。
ね。
すー、これ他の人の膝上ぐらいしかない感じですよね。
そうそうそうそう。
ね、まあそんな感じで、まあその小柄な方はですね、そうなんか大きな方はなかなか着る服がないとかっていう悩みもあるんですが、その 3L とかそのでっかいね、お店専用の店に行かないとなかったりするってこともありますけど ね、その子供向けの大人っぽい服っていうのもなかなかなかったりするケースもありますからね。
あるんだよね。だから本当にね、
はい、
私服が、
はい、
本当にもうあのお人形さんみたいな感じ、
うんうんうん、なるほど、
ね、とっても可愛い動画とかを見させていただきました。
はい、白ご飯さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
はい、航空機の搭乗中に多くの方が経験するフィッシュオアミートを聞かれずにワゴンの下から機内食を出されて開けてみると、甘めの味付け中心の子供用の機内食を渡され、大人になると絶対もらえないんだからいいんですよという経験を死ぬほど、ね、経験してきた。あーね、まあでもあれですよね、そういうパターンだったらさ、
うん、
あの私の知り合いの昔ね、知り合いの方にもあのタバコとかお酒を買おうとしたら身分証明書を絶対求められるって人いましたね。はいね、薄汚れた路地裏のバーで開かれるデスメタルバンドのライブに呼ばれ、デラックススーツで参加するも盛り上がっている会場から未成年じゃんというような視線で見られるとか、日本人と誤認されることが多いため、第一声がちょっとすいませんから始まる空港等でのやり取り、あで現地文化になれようと必死でナイフとフォークを使おうとしているアジア系の方に箸をお願いしても箸ではありませんよという光景。あー、なるほどね。お箸をお願いしても、その何でしたっけ、アジア系の方が海外でナイフとフォークでヒーヒーするんだったらお箸をお願いしても箸にはならないらしいですね。
ああ、なるほどなるほど、なんかわかった。
お箸を使ってもええんやでって話ですよね。
お箸の国の人だもの。
そう、でもね、逆に言ったらそのお箸を使える、器用に使える人って、
うん、
なんか地域によっては尊敬されるらしいですね。
え、そうなの？
そうそうそうそうそう。
アリスめっちゃ尊敬されるよ。
マジでか。
僕器用だよ。
そうなのね。俺お箸使うの結構苦手ですから、うん、そうなので、なんかあの何でしたっけ、お箸を使ってちっちゃいものとかをこうちょんってつまんでひょいパクってやったら、おーみたいなことに。
そんな、えちゃんさん日本人でしょ。
いやいやいやいやいや、だから海外でね。
おーじゃないよ。
海外でね。
おー。
そう、あの何でしたっけ。そう、んその日本人のね、そのまああとお箸のマナーとかそういったもね。まあ、ただ最近ではですね、その日本食がブームになっていることもあってですね、 あのお箸を普通に使う外国人の方も、いらっしゃるらしいですね。あとはですね、その海外の方にお箸上手ですねっていうのは褒め言葉じゃないらしいです、
うんうん、どういうこと？
なんかね、10年ほど前はそれでもなかったんですけど、うん、なんか最近ではなんかお箸を使えること自体がもう普通だったりするっていうところもあるらしいです。
あ、つまりなんか、うん、今更それは褒め言葉じゃないみたいな。
そうそうそうそう、とかね、地域によっては例えばそのカリフォルニアとかなんかではなんかアジア系の方が多くてですね、
うん、
まあ子供の頃から、お箸を使ってるらしいんですけど、でもカリフォルニア人と食事をした時に、
うん、
お箸をそのね海外の方が普通にひょいぱく使ってたら、うん、おーすげえなって思ったりするっていうのがあったりするしますけどね、
うん、僕どっちかっていうとフォークとナイフの方が大変だと思って。
そうだから感覚としてはですね、その海外の方に、うん、フォーク使えるのすごい上手って言われるのと同じ感覚になるらしいです。
ああなるほどなるほど、なんか分かったような
ね。そう、若干皮肉にも聞こえてしまいそうになるような感じなので、ちょっと辺もその辺も気をつけないといけないことらしいですけどね。
難しいなぁ、うん。
で、海外の、女性警官や軍人のご制服顔が、ファンザに出てきそうと感じてもその感覚で正しいんですよっていう街角という、ものを個人的に思い出したりします。なるほどね、ファンザに出てくると妄想しても永遠やでっていうことです。
永遠やで。
そう、ご飯さんがついに自分からホカホカ言い出しましたよ、アリスさん。
炊けてきたん？
白ご飯さんがね。
炊けてる？
いつもならこのね、ぽいぽいさんとか他の方に、ほかほか、今日もほかほかだねみたいな感じのやってるんですが、ついに、自分からほかほか言い出しました。白ご飯さん、こんばんは。
進化してきたー。
はい、では続きまして、ご飯さんはツヤツヤでおね、お美しいです。だそうですね。
ツヤツヤか。つや
のあるご飯、ご飯を
ふっくらがいいな。
ふっくらか、なるほどね、
ふっくらほかほか
炊けてませんよ、ほかほか。いや
炊けてよ、アリスは炊けてるご飯が好きだよ。
あ、でもね、水の分量間違えてパリッパリ。じゃあ水を入れ、私、一人暮らしをしてた時に土鍋でご飯を炊いてたんですが、
そうだね、
ちょっと一回だけね、そのボケてですね、うん、そのお米を洗って水を捨てて、炊く前に水を入れるのを忘れて、
うん、
パリッパリのお米を作ったことがあります。
パリッパリ、
パリッパリです。一応ね、お水を研いだので、
うん、
お米を洗った時のその水分ぐらいはあったんですけど、そのキッチンタイマーをセットして、ネットを視聴してたらなんか妙に焦げ臭い匂いがしてきてですね、パリッパリになってしまったって感じでございますが、さあでは続きまして、水忘れることあるのか。いや、一回だけね、やらかしてしまいましたね。そう、水捨てて、ね、水を入れずに、その後普通は計量カップで水を測って入れてってやるんですが、ちょっとね、1回だけやってしまいました。さあ、では続いて、ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃ。どうもこんばんしゃ。丸々でも永遠やでということはいろいろあるけど、個人的に思う丸々でも永遠やでというと、観光地のビーチにいる偽物のビキニ警官や偽物のビキニ軍人の衣装の正式採用。あ、なるほど。
え、何わかんない。
いや、だから何でしたっけ、ほら、ビキニ警官とかビキニ軍人の衣装っていうのが、水着とかがあるんですが、それを本物の警官や軍人が採用しても永遠やでって話ですね。そんな露出の多い軍人ってたまるかって感じではございますけど。 して。
ちょっと露出が多い愚痴か。複雑だな、なんか。
まあでも何でしたっけね、あのアニメとかゲームの世界には結構いますけどね。
そうだね。
そう。だからそういうのがリアルにあってもええんやでって話なのかな。
ええんやで。
はい。海外の物事の M サイズ。でかいよね
ー。 M サイズ？
はい。そう、海外の M サイズって日本の L サイズぐらいあるんですよ。
でも中国ってやたらちっちゃいよ。
あ、逆に中国はやたらちっちゃいんですか？
ちっちゃいの。
はあ、はあはあはあはあ。
正直って思うぐらいちっちゃい。
なるほど。そう、なのでね、あの海外からの海外の衣装とかを着たとか、あとその靴とかなんかもね、結構そのサイズ感全然違ったりするんでね、ちょっと輸入物を買ったりするときには気をつけないといけないんですけどね。
うんうん。
そう、なのでまあでも私的にはあの量は多い方が好きなのでね、でっかいの、あ、でも M サイズって書いてるから海外なので、そのちっちゃいパターンと大きいパターンもあるけど、まあそれもええんやでみたいな感じですね。
ええんやで。
突然食べたくなる日本食、ええんやで。
日本食は美味しいよ。
で、気を使って残してくれたハーゲンダッツ濃厚バニラ味これ私の昔のネタですね、これ。
え？
いや、あれですよ、その親戚がね、集まってきた時に、
うん、
そのまあお盆とかでね、親戚が集まってきてる時におやつでハーゲンダッツを用意してたんですけど、
うん、
まあその時に私がそのアイス、ハーゲンダッツのアイスにありつくのが遅かったんですよ、
うんうん、
でもそのね、親戚の方々がね、うん、そのハーゲンダッツといえばバニラだろうみたいな感じで気を使ってハーゲンダッツのこの俺にこのバニラ味、これ一番ええやつ残しといてあげたよみたいな感じでドヤ顔で出されるっていうね。
イチラさんはチョコの方が好きだけど、
そう
バニラをドヤ顔で出された。
そうそう、ハーゲンダッツといえばもうバニラもこれが一番いいやろみたいな感じでドヤ顔で出されて、いやちょっと待って、なんでバニラのだけ残ってんの、みんなバニラ取ってやみたいな感じの
僕はね、バニラとキャラメル味、僕ね、こう飴とか、
はいはいはい、
キャラメル味のなんかあのパフェとかみたいのは食べないっていうか、自分からあんまり買わないんですよね。
はいはいはい。
飴とか、
はい、
まあ、もちろんキャラ、普通のキャラメルは好きだけど、うん、でもキャラメル味っていうのはあんまり好きじゃなかったんですよ、
うんうんうん、
だけどハーゲンダッツのキャラメルはもう最高、やばい。
なるほどね。
ぜひ食べてください。
まあ、でもチョコ味の方がいいかな。
ちょっと一回食べてみてよ。騙されたと思う。
了解でございます。
キャラメルだよ。
キャラメル味ですね。
ね、なんかほら、はい、ほら、なんだっけ、ウェハースみたいな丸いやつがまだ残ってる、うん、キャラメル味は。
はいはいはいはいはい。ハーゲンダッツの、キャラメル味ですね。
うん、
よし、ちょっと一応、ザ・キャラメルってやつか？
そう。今んとこそれが残ってて、本当はなんだろう、カップのヘブンリーキャラメルとか、うん、
はいはいはい。
もうちょっと前に出た、一番最初に出たキャラメル味がちょっと忘れられないんだけど。
なるほどね。ヘブンリーキャラメルってやつですね。
うん。
キャラメルはね、なんだろう、単体ではまあ食べますけど、味的には、なんかそんなにっていう部分と、あとあれでね、あれだね、なんだろう、チロルチョコのさ、
うん、
キャラメル味あるじゃないですか、
うん、
中にキャラメルが入ってるやつ、
うん、
私ボリボリとチョコは噛み砕く派なんで、あれがあるとね、ねちゃねちゃして噛み砕けないですねそれが苦手なのでキャラメルは敬遠してる部分があるんですよ。それが苦手なのでキャラメルって敬遠してる部分があったりはするんですけどね。
はあ、そっか、エイチャーさんは噛むのが好きだもんね。
そうなんですよ。なのでついついね、何でしたっけ、お菓子のキャラメルも噛んでしまって、うん、子供の頃歯についてる詰め物をね、取ってしまったことがあって、うん、ゴリッゴリッってやってしまってですね
詰め物を食べた？
ね、
詰め物食べちゃった
詰め物ボリンボリンってやっちまってですね
うわ食べちゃったんだ
あそういったのもあるのでねそのガムはいいんですけどキャラメルはね、うん、舐めてるのが我慢できなくなるっていう感じでございますがさあ続いて、マナの采配ソックスあニーソはいいぞこれエンヤでじゃなくていいぞになっちゃってますねこれ
エンヤでじゃない
カキフェスタの中止いいぞいいぞ
いいぞいいぞいいぞおかしいななんかおかしいな
毎月実がなる栗の木終わったらいいない
いな、ね、アリスが欲しいよ、
ね、であのマリモの無音か
え何
えあの星マリモの無音か
消せ
のそして、これはおおおおおおなんたら
おなんたら
大港大港の大トロ丼の定期配送というものが思いつきます
何それ美味しそう、
ね、いいぞいいぞですねこれまさに永遠屋根からいいぞいいぞになってますけどね
おかしいな、
ね、そういえばそのこち亀のコブラ、海パンデカとかね
海パンデカあとあのなんだっけセーラーモニー
セーラーデカですねいましたね
あとイルカ、
はい、イルカイルカは何だったかなねえイルカのあのデカ
イルカデカ
イルカデカえイルカデカあードルフィンデカだドルフィンデカですねドルフィンデカですね
思い出した
はいというわけでですねぽいぽいさんが百発百中の占い師カキ私を食わないよく当たるんだいやいやいやいやいやいやいやいやいや当たる意味が違いますねおドルフィンデカ ありがとうございます白ご飯さんありがとうございますさあでは続きましてブレイスさんからいただきましたありがとうございます
ありがとうございます
皆さんこんばんはどうもこんばんは
こんばん
はえんやでの精神素敵だなんて出落ちはさておき介護の世界にいる私にとって永遠屋での精神はとても大事なことではあります
介護
日々どうしようもないことが起こり予測してても想定外のことが起きるのが当たり前ではありますが時間がかかっても落ち着かなくても永遠屋で大丈夫と仲間や入居者の方に伝え少しでもパニックや不安を取り除けるように立ち振る舞うようにしていますあでもそうですよね介護とかになるとさ、
うん、
まあ場合によってはさ突然いなくなったりすることもあるわけじゃないですか、
うん、
徘徊とかでね
お
いなくなったりとか粗相されることとかもよくあると思うんでねまあでもそういうねことに対して永遠屋で言わないと話にならないんでしょうねいやでも介護の世界は大変そうだわ、
うん、
でもねそういう方々がいるので、ね、あの世界が成り立って、ね、世間が成り立ってるっていう部分はあるんですがまあね介護の方へ その給料アップとかねそういった その環境改善とかっていうのはぜひぜひ、政府の方にも頑張ってほしいなって思ったりしております、
うんうん、
そうあれなんかもうなんだろう聞いた話によるとめちゃめちゃ重労働みたいですからね
重労働ですよ、
はい、なのでねその重労働に見合った、ね報酬がもらえるようにですねそう介護看護保育に関わる人は尊敬するまさにそれですもう人間ねそれらの方々がいないと人がね生きていけないような世の中になりつつありますからね
そうだよね
皆さんねね尊敬してもらおうかな尊敬してくださいっていうのもおこがましいとは思いますが
いやもう尊敬はします、
はい、
なんかね、
うん、
僕も一回面接に今のお仕事の前に面接に行ったことがあるんですよそういう施設の、
はいはいはいはいはい、
でまあ介護まで行かなくても、はい、介助みたいな感じのあ介助、ね
はいはいはい、
あとはまあいろんなリハビリ的なものとか、
うん
うん、 お手伝いみたいのにね、応募しに行って、あの、面接受けてね。
うん、
逆に、あの、絵が描けるって分かったら、何かイラストのことでちょっと依頼するかもしれませんっていう。
なん
だ、
いやいや、
来なかったけど、来なかったけど、はい、そう言われて、はい、なんか、違うところ行っちゃったな、みたいな、
ね。なるほどね。まあでも、いや、話が横に逸れても、えんやで精神で行かないと、行かないかもしれませんね。
うん。
はい。じゃあ、続いて、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アメリカでフェイクミートを開発しているニュースを見て、ほうほうほう、そんなのにお金と時間をかけなくても豆腐とか日本の大豆食品でもええんやで。あー、確かにね。
フェイクミート、
フェイクミートっていうのが、
大豆のお肉かな。
いや、またなんか、なんだったっけ、代替肉みたいなものが。
代替肉、ほぼ肉、ほぼシチュー、
ほぼシチューではございませんけど、なんかフェイクミート、まあ、大豆ミートなのかな。そう、一応大豆などの植物由来の原料を使った肉に似た食品で、普通の普通のやつと違って、まあ、食感や味や風味を肉に近づけていて、まあ、ハンバーガーなど本来なら肉でないと、できないようなものも、食べた感じも肉って感じのやつを開発してるらしいです。
なんか気になってきた。
ですです、はい、では続いて、前回寝落ちしたっぽい人を寝落ちしたっぽい人、寝落ちしても永遠やで、
永遠やで。
我々のラジオをね、夢枕に、夢枕に、
あの、夢枕に立つんじゃなくて、
はい、
子守歌に、
子守歌にね、していただければ。
夢枕に立っちゃやばいよ。
はい、皆様こんにちは、ぽいことぽいです。ぽいぽいぽい、どうもこんばんは、こんにちは。今宵のお題、まるまるでもえんやで、ダジャレを一つ。ほうほうほうほう。喉頭の入り口にあって、さじ状の軟骨からなり、楕円形または心臓形の、開閉自在な弁膜のような器官。それは、これなんて言うんだろう。それは、やで。らしいです。喉頭の入り口にあって、さじ状の軟骨からなり、楕円形または心臓形の、開閉自在な弁膜のような器官は、器官の名称は永遠
っていうらしいです。
永遠らしいですね。永遠やで。
で永遠じゃないんだ。
永ですね。永遠らしいです。
うん、
永遠やで。さあ、アリスさん、何点？アリスさんがあまり理解できてなかったら、今回500分座なしかな。
そうだな、アリスが理解して。
なるほど。
アリス理解しろよ。
いや、じゃあそもそもそんな期間があること自体、私も初めて知りました。
うん、僕も知ったよ、初めて。
へえ、永遠とは、ほうほうほう、
永
遠、うん、永遠って読むらしいです。
永遠ね、
うん、永遠、なんか会、会場、違うわ、開会式の会、違う、なんか変な字、永遠軟骨っていうのがあるらしいです。
延滞、
永遠軟骨っていうのがあるみたいですね。
軟骨
の一種らしいです。
軟骨、
永遠軟骨。
あ、本当だ。あうに、
そうそうそう、あうに
って書くんだ。
なんかよくわかんない字、
軟骨。
永遠やで。
喉頭の入り口にあるさじ状の男性軟骨、永遠を構成し、植物もが咽頭や気管に入るのを防ぐ
ね。さあ、まあこれなんですけどね、よいしょ、はい、
喉頭蓋、
まあ、そんなわけでですね、ということで、 寒い冬、暖房など少し懐に痛い中、頑張って布団をかぶり暖を取るこの頃、私の渾身のギャグパーフェクトフリーズで凍らせました。あたいっては最強ね。でも寒いギャグ言ってもええよね。寒いギャグ言ってもええやね。そう、ぽいぽいさんが理解されなくてもええんかっこ涙やでって理解されなくてかっこええんかっことじ涙やで。
500文字どうぞ。
え、
500文字。
あはい、理解されなくてええんやで500文字。はい、ぽいぽいさんには500文字を
来ましたね。
なかなか当たりましたね。あ、ぽいぽいさん発見しました。ぽいぽいさんには500文字をプレゼントでございます。
素晴らしかった。
はい、いや、今のはどうやら素晴らしかったらしいです。
はい、そうです。アリスの基準がわからないな
ね。いや、なんとなく分かったような気もしないでもないんですけどね。
本当か。
さあ、というわけで、マシュマロの方を読んでいきたいなと思います。
はい、
はい、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今日のお題、まるまるでもええんやでですが、押して押しまくってる推しがいるのですが、数々の死亡フラグが立ちまくったのです。ほう、なんとか回避したくて今回のお題にあやかり、死亡フラグ回避したってええんやでで お願いいたします。気温が下がり続けていますが、 MC のお二人もリスナーの皆さんも風邪にはお気をつけてということではございますが、いやー、死亡フラグが立ち、いや、死亡フラグがね、死亡フラグのバーゲンセールは、
はい、
死なないんですよ。
え、どういうこと。
そう、死亡フラグのバーゲンセールね、なんだっけ、立てすぎると死なないんです、逆に最近は。そう、
どうして。
え、いや、何でしたっけ、死亡フラグ自体がオーバーフローしてしまうんです。
ちょっと
はい、ね、まあ、一番有名なのは、ある意味ね、何でしたっけ、死亡フラグを立てまくって死んでない、何でしたっけ、ダブルOで有名なね、
うん、
あの方コーラサワーさんとかさそう、コーラサワーさんも、死亡フラグを立てて死んだ風に見せかけて、エンディングにしれっといるっていうねとかね。あと、何でしたっけ、有名なのがですね、よいしょ、ダンカちゃんのお兄さん、
あ、なんかすごい懐かしいな。
そう、オズマリーさんなんですが、死亡フラグをね、思いっきりへし折ったっていう。そう、
どういうこと。
え、何でしたっけ、このオズマリーさんっていうのは劇中でね、死亡フラグをもう立てまくってたんですよ。
うん、
まずね、タイトルが、その1のタイトルがグッバイシスターです。
なんか思い出してきた。
グッバイシスターで、で回想シーンがあって、で兄貴キャラで、で妹の夢は俺が守るって言いつつ、で研究施設へ決死の単独突入しつつ、で味方戦艦の攻撃を身を挺して受けてね、で機体がボロボロになってる時にこんなのかすり傷だとかって言いつつ、でなおかつですね、初代マクロスの由来の死亡フラグがございまして、まず小隊の隊長ですね、これ初代マクロスで死んじゃいましたね。で搭乗機のパーソナルカラーが黄色、これもこの初代マクロスで死んだ人はね。で彼女が軍の士官でですね、で帰ってきた時にその腹を押さえてこう大量出血してて、 で、ちょっとこれも、あと、パイン周りのネタとかですね。そう。
パイン。
パインを食べる的なやつ。
なんだろう、それ。
いや、それはね、初代マクロスで、その、なんか、パイン関連の、死亡フラグがあったんですよ。なので、その、初代マクロスを知ってる人は、もう初代マクロスオマージュの死亡フラグが立ちまくってて、ですね。で、何でしたっけ、もう最後はね、ランカちゃんのライブを見ながら、なんか目をつぶって、で、隣にいた彼女が、なんかぬるっとしたものを触って、手に大量に血がついてるみたいな感じのシーンがあって。
うん。
いやもうこれ死んだだろって思ったら、生きてました。
あれ？じゃあ一体何だったの？
そう、だからあれですよ、この死亡フラグをあえてその縦に立てまくったら、最近だと生きてる傾向があるっていう死ぬ死ぬ詐欺みたいなやつですね。
まあいい詐欺ではあると思うんだ。
そうそうそうそうそう。そういうのがあるんでね、まあまあまあ、ひょっとしたらこのね、推しのこの死亡フラグは、死ぬ死ぬ詐欺なのかもしれませんけどね。
推しの子。
じゃあ続いて、もう一つマシュマロ来てるやつ行ってみたいと思います。400人記念永遠やでぐさ、500人記念永遠やでうお、555人記念永遠やで空白がいて、やで、グホー、ブバー、ドゥベバ
ー。ダメージ食らってる。
はい。続いてもう一つ、騙して悪いが、仕事なんで、よね。やで。優しい世界 AC。ね、何でしたっけ、アーマードコアでは、報酬がすべて前、報酬がすべて、前払いの、ね、簡単な依頼は騙して悪いが仕事なんでねっていうパターンでございます。
おー。
で、これはやれってことってことではございますが、そうですです。はい、というわけでですね、もう一つ、マシュマロ、アリス様、アリス様懺悔します。
はい、
懺悔する内容がないのに懺悔を書いたことを懺悔します。何もないのに書いた私をどうかお許しください。
今懺悔のコーナーじゃないから、
はい、
永遠やで
許されました。
わけわからないよ、もうなんないよ、いいのかこれで。
こっちの方がいい。
そう、その曲流されるとなんか適当ソングが歌いたくなっちゃうんだよ
ね。はい、というわけで、懺悔コーナーでもないのに懺悔を書いても永遠で許された。はい、まあね、わけわからない、わけわからないよ、うん、わけがわからないですね、本当に。レイヴンズナイトはいつもわけがわからない。あれ、テイク2だっけって。
テイク2?
いや、何でしたっけ、懺悔室、テイク2。テイク 2?
いやいやいやいやいや。
はい。でですね、何でしたっけ、もう永遠やでっていうケースではございますけど、うん、アリスさん、
はい、
私がイケメンになっても
永遠やで、
永遠やでっていうことでですね、実は私、ちょっとユアさんって方にね、私の画像をちょっと書いていただきまして、
うん、
それがね、ちょっとね、イケメンっていうか、ちょっと可愛い子になっちゃったなんですよ。かわいらしい。
やで。
やでって、そのね、いくつかね、ここ数日、ファンアートをいただきまして、よっ。あれ、どこ行った？よいしょ。 ちょっと待ちくださいね。ちょっと待ちくださいね。よっ。あれ？保存できてねえや。保存できてねえや。それをね、ちょっとね、紹介したかったんですが、ね、ちょっと待ちくださいね。よっ。ほっ。よっ。これだね。よいしょ。ほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいと、保存できました。これこれこれこれこれ、ちょっと見てくださいよこれね。かわいいかっこいい。
まだ来ない。
はい、これ、目がハートになってるんですけどね。はい。お、リキさんこんばんは。毎度でございます。
リキちゃんこんばんは。
ね、早く美少女化するんだということでですね、エイちゃんさんは金髪美少女だと聞いていたのですが、いやいやいやいや、ちょっと待ってください。いや、これどうやらですね、その左のその肩の部分とか、なんか竜の衣装をしたなんか職人っぽい、うん、ね、あの着物系のあれではございますが、
いや、なかなか、あの、
そう、
これはね、眉毛が凛々しいですね。
眉毛が凛々しいですよね。俺ちょっと今
なんだ、
眉毛を今
か顔芸してるのか、
難しいな。はい、でも目がハートなんですよ、実は。
怒ってみれば大丈夫。
怒って目がつむっちゃう。俺のつぶらな瞳だと目がつぶってしまいます。
どういうことなの。怒ると目がつぶる。
怒ると目がつぶってしまいます。はい、これは緑のおっさんっていう、かわえいちゃる、かわえいちゃる顔芸。
面白かった。
あれ、でもこの顔、こっちのモデルなんか顔反応しねえな、うん、このモデルも作らないとねって、目がハートを作らないといけないんですか。いや、結構目がね、結構大きめなんでね、まあ、こんなエイチャルもいてもええんやでということで、もう一つね、何でしたっけ、いただいた画像がございまして、
うん、
はい、これドン。はい、これはコルチーに書いていただきました。
うどん
コルチーが
書
いていただきました。
うどん、これはちょっとキノコっぽい感じ、
ワンアップキノコですね、これ。
あ、
マリオのワンアップキノコ、これは完全にね、
うどん
姫の。
でもなんかさ、
はい、
うどんって書いてあるんだけど、うん、なんとなくこう英語っぽく、
はい、
アドンって感じ。
アドンみたいなね。
アドン
みたいな。まあ、こんな感じでですね、ちょっと続けに、ファンアートと呼んでいいのかどうかわからないですけど、いただきましてありがとうございます。本当に
かわいいな。
かわいいです。
ちなみにさっきのは目がハートなんじゃなくて、
はい、
瞳孔の部分があるからハートに見えるって。
え、そうなの。
そうだよ。
ほうほうほうほうほうほう。なんか思いっきりハートっぽく書いてたんですけど、その書いてるところを見てたら、
あ、そうなの。
そう、書いてるところを見てたらめっちゃ、何でしたっけ、うん、めっちゃハートです、これ。
本当だ、ハートかもしれない
ね。はい、まあ、そんな感じでですね、そう、この可愛らしいイラストをいただいて本当に感謝感激でございます。
うまいな。
よいしょ。はい、
めちゃめちゃうまいな、この
辺、ね、まあ、そんなこんなでですね、お題に対する投稿が来てないんですけど、来てなくても永遠やで、来てなくても永遠やで、更新ボタン押してみましょう、
うん、あれかな、ちょっと難しかったかな、
ちょっと難しかったかもしれない。いや、でも難しかったですけど、それいろいろとね、来ていただいて面白い投稿も、
でも僕的には楽しい。
楽しいですね、これ本当。皆さんのその優しい世界をですね、
優しい世界、
そう、まあ、お、 ケルビムさんに、ケルビムさんニコニコ王国ありがとうございます。めっちゃ入れてくれてる、ありがたいね。
マジでいっぱい入ってる。
はい、ありがとうございます。ニコニコ王国ありがとうございます。おーっと、おい広告来ました、ありがとうございます。
おい広告って何？
ないニコ、ないニコ。まあ何でしたっけ、ニコニコ王国ね。そういえばニコニコ動画がさ、
はい、
あのニコニコ動画のプレミアムの料金が値上げするんですよね。
え、いくら？
ね、ないくつ、いくらだったかな。
僕全然使ってないのにどんどん課金してるの、
う
ん、
そう、プレミアムの料金が値上げ、よいしょ、だったかな。従来は月額550円なんですが、
はい、
790円に値上げでございます。
え、ちょっと高くない？
でも高いです。はい、
え、ちょっと高くない？
ちょっと高いです。で、年間払いの場合は、6600円が7900円。
うん、
まあ、なので年間払いだと658円ですね、だそうですですね。
なんか厳しいな。
そうなのでね、これね、まあ、790円にはなるんですが、ニコニコポイントが200ポイントが毎月配布されるらしいです。
いらないから安くしてください、
ね、いや、まあ、これに関してはなんか各種コンテンツの調達費や円安によるインフラコストを含むニコニコ運営全般にかかる原価の高騰が続く中、まあ、でも逆に言ったらさ、今までよう550円でやってたなって思ったりしてるとは思いますけどね。そう、なので、年間払いだと790円ちょっと高いなって、まあ、X の青を課金してもいいかなとかって思ってしまうような、うん、そんな金額ではございますけどね。
そう、 X の青、
その Twitter もね、プレミアムが確か月額990円だったかな、それぐらいするんですよね、うん、ですです。あとその YouTube のね、プレミアム課金なんかもしてもいいかなとかって思ったりもしておりますが、
うん、
ですです。まあ、そんな感じでですね、その値上げしてもええんやでとはなかなか言いにくいですよね。
ちょっと言いにくいね。
ね、まあでも何でしたっけ、これに関してはまあね、動画なんかもね、その画質を向上させたりとかいろいろとやろうとしてるのでね、まあ、ちょっとその辺の関連もあるのかなって思ったりはしておりますが、まあいかんせんね、何でしたっけ、難しいところですよね。おー、ニコニコ790円か。
高いな
って思ってしまう今日この頃でございます。
高いよ、
高いですよね。はい、というわけでですね、掲示板の投稿もね、止まりましたし、
うん、
うどん1年無料でも永遠にやれ、それはね、無理かな。無理かな。
ちょっとね。
いやね、1年無料とかってやると、
うん、
うどん県の方々は、
うん、
本当に毎日食べに行きますからね。
毎日？
そうそうそうそうそう。いや、だから何でしたっけ、1年なんか食べ放題券とかあるじゃないですか、年間パスとかさ、
うん、
ああいったんってさ、来場または来店される日数を多分計算してね、ちょっとお得になるぐらいで作られてると思うんですが、
うん、
そのうどん無料券なんかを、そう、香川県でやろうものなら、
うん、
その人多分週5回週5、6回はうどん食いに行きますよ、確実にね。
5、6回か。
そうなのでね、いやー本当に毎日食べに来られるので、それを踏まえた金額にしないといけないので、例えばかけうどん1杯無料券、あの食べ放題、かけうどん1杯1年無料券だとして、週に24回として 290×24×12 ヶ月、おお、
何、
8万3000円払ったら、毎日かけうどん一杯食べ放題。いやいやいやいやいやいや、うどん定期券ね、うどん券じゃなくても行くわ。ああ、まあ確かにね、うどん券じゃなくても行くかもしれませんね。そうだから結構ね、その食べ放題とかって、めっちゃ高級にしないと多分厳しいでしょうね。うどんじゃなくてそばやラーメンにしたらどっちが選ばれるだろう。あー、どうなんでしょうね。うどん定期券か、まあ、何でしたっけ、回数券とかならまだいいかもしれませんけどね、うどんの回数券、
でも定期券は厳しい。
定期券は厳しいですね、正直。
厳しいね、毎日来ちゃうね。
毎日来ちゃいます。そういえば、その何でしたっけ、まあ、この前うちのねおうどん屋さんで4玉注文される方がいらっしゃいました。
え、そんなに食えるもんなの。
いやー、うちのうどんで4玉ってさ、1.3 キロ超えですよ。 1.4 キロぐらいですよ。
ちょっと待って、それ食べるとさ、はい、体重が 1.4 キロ増えるってこと
だ。増えるわけですからね。
しかもお水飲むから、
はい、
2キロは確実にいきそうだよね。
1.34 キロですからね。
すごいね。
いや
ー、そんなの食べる人いるんだ。
うん、ペロって食べてました。
大食いの人かな。
いやー、うん、ペロって食べてました。はい、
はあ、
ね。いや、でも私もその子供の学生の頃、若い頃は4玉とか食べてましたけど、まあ、でも
本当に
あのうちの店基準ではなかったですからね。そう、その
どれだけの基準なんだろう。
うちの実家の基準だと、あの1玉が 330g から 350g ぐらいあるんで、
多いね。
ね、あの3玉で1キロぐらいいきますから、まあでもまあまあまあまあね、うん、だまあ普通の一般店だと 250g ぐらいじゃないですか、わかんないですけど、3、ですです。某花丸うどんさんだったら、一玉何グラムなんでしょうね。一玉グラム、どうやら某ね、花の丸いうどん屋さんは、1玉が 210g、
もう今伏せてもだ。
210g らしいですね。
え、じゃあ相当じゃない。
うん、なので某花の丸いうどん屋さんは、私あのいつも3玉食べてます。3玉ってことはね、あの 630g ですから、まあまあまあ食べられますね。うちの実家のうどん屋の2玉と同じぐらいなので、まあ、トッピングに HR さんの萌え萌えキュンを追加したら需要あるのそれ。
萌え萌えキュンやって、
萌え萌えキュン。お題のコーナーでございました。
あららららら、
今から皆さんに コロコロ試合をしてもらいましょう。
おっといけねえ、まだ発言してなかったね。待ってて、
待ちますよ。
発言しなきゃ。
はい、というわけでですね、
はい、
萌え萌えキュンしてもええんやでっていうことで、気持ちがこもってないのでもう一回だいぶ気持ち込めたよ俺ほんと。
じゃあもうちょっと込めて。
萌え萌えキュン、
ちょっと怖いよ
はい、なんなんだってメイン死にたくない、エンチョッツーってことですね。コロコロタイムでございます。皆さんコロコロタイムでございます。YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。そうそうなんです。で、今から皆さんにバトロワを行っていただきまして、最後まで生き残った方には当配信で使える500分図がプレゼントされます。皆様、うん、準備はよろしいでしょうか。
もういっそスコッププレゼントとかでもいい。
スコッププレゼント、スコッププレゼント
たまにはこうアイテムプレゼント、
アイテムプレゼント。いやー、でもスコッププレゼントはね、何でしたっけ、豪華な剣を持ってる方なんかスコップいらねえってなるかもしれませんじゃないです
か。
でしょでしょ、
うん。
というわけでバトロワコマンド入力したいと思います。行ってみますね、バトロワ。3、2、1、ポチッとな。
家庭
バトロワコマンドを入力しました。
アリス家庭、
反応がない。あ、消えました。はい、皆さんが消えまして、上空から降ってきて戦闘スタートでございます。さあ始まりました、東配信恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。早速激しい戦いが、お、そういえばアイテムの競りってどうなったんだ。あ、それもやらないといけないですね。さあ、まあ、どのアイテムにするかっていうのもね、いろいろとあると思うんでね。やっととか言っ喋ってる間に1名2名と戦闘不能になっております。さあさあさあ、どんどん人が減っていっておりますが、さあ今日最後まで生き残るのは誰か。さあすでに残り4人、アリスさん生き残っております。さあレイウスさんと白ご飯さん、俺とアリスさんでございます。さあ、アリスさんと俺との殴り合い、おっとここでアリスさん戦闘不能、白ご飯さんと俺との1対1、白ご飯さんと俺と1対1、白ご飯さんは体力半分以上残している、俺は体力ミニだ、これは白ご飯さんやってくれた、やりました。本日の優勝者はナイス白ご飯さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。というわけでエンディングです。よいしょ。いやー、今日は白ご飯さん勝ちましたね。
うん、
イエーイイエーイ、やったぜ、畜生、謝罪会見のチャンスが。いやいやいやいやいや、はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日はですね、セブンデイズトゥーダイ無双の配信行う予定でございます。はい、やるよね、アリさん。
うん、
はい、セブンデイズトゥーダイ無双の配信行う予定でございます。そしてですね、なんか新しいゲームファルワールドっていうの気になるゲームとかも出てきてるんで、まあ、そういったゲームもね、ちょっと配信できればいいかなって思ったりしてみたいと思いますんでね、また、よろしくお願いいたします。謝罪会見だけは永遠やでという免罪符を貫通するそうです。なんとなんと、はい、てなわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。レングンナイト、1月もう後半突入しております。もう後半突入してるのやべえじゃんということでですね、いろいろと、やることなすこといっぱいあると思いますが、ね、頑張ってやっていきたいと思いますんでね、今後とも我々をよろ何と何とよろしくお願いいたします。登録者数何人記念とかっていうのもね、バンバン進めていきたいと思いますんでね、これからも Twitter とか、ね、YouTube のチャンネル、ニコニコのフォローなんかもよろしくお願いいたします。というわけでですね、今日はこの辺で終了しましょう。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側にいる緑のおじさん、変態バーチャルダイバー HRR と書いて HR と、
画面に向かって右にいる猫耳メイド姿のアリスセラビムでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。 お疲れ様でした、ありがとうございましたということでですね、ねねねさんもありがとうございます、昭和さんもお疲れ様です、ボイムさんもお疲れ様でございます、ということでですね、また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさい。
またね。